今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章21節から28節です。ルカ2章21節から28節です。ルカ2章21節から28節はじめに、21節から24節を宣言します。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山場と一つがいまたは家鳩の雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今我らは御前に集っております。あなたの御言葉を聞くためにです。あなたに賛美を捧げ、また祈りを捧げるためです。朝ごと昼ごと夜ごとに宮に集い祈りを捧げ、また主の来たることを願い求めているこの一人一人に、あなたご自身が直接出会ってくださり、その腕の中にイエス様を抱っこする、その恵み、その幸いに預かることができますように。主よ、今この時代の中における本当にシメオンとアンナたちに、主はあなたが答えてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め整え、あなたの命そのものを流し出すことができますように導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。クリスマスのシーズンに、ね、対抗節のシーズンになりますと、まあ、大体、ね、あの開かれる箇所が決まって、まあ、牧師としてはですね、あのメッセージのネタ、ね、もう、この引用できる箇所が狭まっているから、逆にですね、まあ、なかなかハードな、期間ではあるんですけども、このルカの、ね、2章21節から28節、もう皆さんも、何年か教会に通っている皆さんは何度か、ね、開かれて、あ、この箇所か、ね、思われたかもしれないんですけれども、ね、まあ、ご存知、シメオンとアンナが出てくるところです。対抗節のシーズンです、ね、アドベント、主のご到来を待ち望むシーズンで、まさにこの、シメオンとアンナは主のご到来をずっとずっとずっと待ち続けていた人たちなんですね。まさにアドベントの人、たちだったわけです。そういう人にこそイエス様が現れる、イエス様をその腕の中でイエス様を自分のものとすることができる、そういう性質、それが、待ち望む人、日ごと、ね、死を来てくださいと、ね、待ち望んでいる人ですね。本当に私たちは今、ね、この主が来たること、これを待ち望むべきです、ね、コロナ、せっかく日本で、まあ、収束を見せたかと思いきや、ね、また、ね、あのオミクロンの株が、ね、流行りだして、で、まあ、WHO ではこれかなり危険だっていうふうに言っております。まあ、本当に私たちは、主を来てください、ね、もうこういう不当なこと、ね、また、理にかなっていないこと、また人の 命を、ね、それを、阻害するようなこと、これ取り除かれますように、ね、日ごとイエス様を、ね、したい求め、また呼び求めて主の来てくださることを、本当にそれを、ね、私たちは呼ぶべき時ですけども、イエス様来てくださった、ね、この、ね、まあ、21節から見ますと、ね、8日目が満ちて幼子にかすれを施す日となり、ね、で幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に見つかりをつけた名、ね、である、ね、ですからイエスという名前はマリアの体内に宿る前、につけられたんです、ね、マリアの体内にまだ何も宿っていない時に見つかりが来て、ね、でそれでおめでとう、恵まれた方と、ね、いうことだったんですね。もしその時マリアが、いやちょっとそれ困ります、ね、私そんな役目引き受けられませんって言ったら、まあ、見つかり離れていってそのまま宿ることは、ね、なかったのではないかと私は思います。というのは聖書の中においてあなたはこれからこういうふうになりますと見つかりや預言者から言われておきながら、しかしそれにふさわしくない主から離れた行動をしている人は それが結局実現しないまんま命を終えてしまったというケースがいくつかあるんですね。ですからこの歴史の中の、ね、闇に、ね、葬られた、ね、マリアの役割を、ね、見つかりから告げられたけれども困りますって言って、ね、それを退けて、で結局それが実現しないまま一生を終えた、ね、女性、まあ、もしかしたら まあ、いるという可能性は、ね、大いにあると思います、ね、結局、ね、私たち主からあなたはこれこれこういうふうになりますというふうに、ね、言われたにもかかわらず皆さんが、ね、それを退けたり、あるいは、ね、主の御旨にかなっていない道を歩み続けているとするならば、結局それが取り上げられてしまいます、ね、例えばサウロを、ね、そうですね、王として、ね、これから、あなたも、ね、あなたの子子孫孫も、ね、王になっていくはずが、ね、それが取り上げられてしまいました。ふさわしくなかった行動を取り続けていた、ね、それから、まあ、ソロモンに、反旗を翻した、ね、ヤロブアムもそうです。ヤロブアムはですね、あなたは、ね、ダビデの王家のようになるとまで預言者から言われたにもかかわらず、ね、結局彼、ね、まあ、2、3代ぐらいで、その子孫を断たれてしまった、ね、それは彼が本当に偶像礼拝とか、ね、また、ね、神殿行くのを、ね、それを、ね、防いだりとか、そういう良くない、よろしくないことをしていたから、ね、結局預言された幸いを受けられませんでした。私たちはですから、本当に主の御旨を受けたのであるならば、しっかりとその主の御声に聞き従い続ける、ね、ということをやり続けるべきです。でないと、せっかく与えた幸いな預言は取り上げられてしまうからなんですね。この、ね、マリアとヨセフの夫婦のところに、ね、イエス様が、ね、宿られて、ね、赤ちゃんとして、ね、来られました。24節では、ね、山鳩を一つがいい、また家鳩の雛には、ね、と定められたところに従って、ね、この、生贄、山鳩、この鳩の生贄は最も貧しい人が、ね、する生贄ですから、マリアとヨセフ経済的には、ね、貧しい、ね、夫婦、羊とか牛とかを持っていない、そういう、ね、夫婦だったんですけど、しかし、ね、この地上において富んでるか貧しいか、ね、そういったことは、関係ないですね。死が来られるか来られないか、ね、それは本当に志一つです、ね、マリアは、ね、イエス様の言葉にね、主の言葉に対してアーメンという性質と、そして主の言葉を思い巡らすという性質、ね、それがありました、ね、この直前のところでも、ね、マリアは思い巡らして、ね、おりますね、しっかり言われたことを聞いたならばそれを思い巡らす、ね、その性質の人にこそ主は宿ってくださいます。で、さらに、25節に、もう一人の主のご到来を待ち望む人が、ね、現れます。25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。アメン。シメオン、 ここに、ね、たった一節の中に凝縮されて彼がどういう人であるのか、ね、が、説明されております。まずシメオン、名前の意味ですけども、その名前のもとは、ね、シャマーですね、聞くという意味です、ね、シャマー、イスラエル十二部族の一人も、ね、シメオンいるんですけども、彼が、ね、生まれた時、その母のレアは、ね、やっと私の主は私の声に聞いてくださった、私の祈りに聞いてくださったということで、ね、このシャマー、それでシメオンという名前をつけました。シメオンは、ね、聞く人です、ね、そして本当にこの主の御声を聞いて、それを、ね、主の御声が来ることを待ち望む、そういう心出しの人なんですね。シメオン、これは、この人は、正しい敬虔な人で、ね、書いてありますけども、まず正しい、ディカイオスというギリシア語ですけど、ディカイオス、これ公正とか忠実、という意味です。シメオンは、ね、忠実でまた公正な人、それからその次に敬虔な人でと書いてありますけども、これギリシア語ではユーラベースと言います。ユーラベース、これは慎重である、あるいは注意深い、ですから、ね、人の話を、ね、パッパッパッと、ね、聞いて、でそれでそそっかしく、ね、話の上っ面だけ聞いて、でそれで全然意図されたことと違うことをするような人ではないんですね。本当に聞くという性質、これとても大事です。で、人の話をよく聞かないと、トンチンカンな行動をしてしまったり、あるいは、ね、人、物、こと、神様に対して迷惑をかけてしまったり、ね、そそかしさには、ね、そういうところがありますけど、しかし、このユーラベース、ね、慎重で注意深い、ね、本当に主の御言葉をよく聞く、注意深く聞く、ね、性質、これが、ね、大切です。シメオンはそういう、ね、性質でした。で、それから彼はですね、イスラエルの慰められることを待ち望んでおりました。慰められる、パラクレーシス、聖霊様は慰め主とも呼ばれてますね。慰め、イスラエルが本当に慰められることを彼は待ち望んでいました。待ち望む、プロスデコマイというギリシャ語です。プロスデコマイ、これ、認めると、あるいは待つ、受け入れる、ということを、ね、それを続けているんです、認める、待つ、受け入れる、それが、プロスデコマイです。でこれ現在分詞が使われてますので、それをし続けている、ね、ING なんですね。現在分詞は英語でいうところの ING、待ち望み続けておりました。ずっとですから彼は、ね、アドベントしていたんです。死は来たりません、ね、それを待ち続けていた、ね、だから、ね、そういう人に聖霊が宿るんです、ね、彼には、ね、聖霊が彼の上に留まっておられたと書いてありますね。これも、ね、現在形、ね、継続的に聖霊が存在、ね、彼の中に、彼の上に存在し続けていた、というふうに、ね、なっております。でこういう人こそイエス様と出会えるんです。そういう人がイエス様を腕の中に獲得できる人です。シメオン、シャマーの人でした、そして正しい、デカイオス、公正忠実な人でした。そして敬虔な人、ユーラベース、慎重で注意深い人でした。そして、イスラエルの慰められることを待ち望んで、いた、プロスデコマイ、待ち望み続けていた、そういう人には聖霊が宿り、そしてゆくゆくはイエス様を抱っこできるんです。イエス様と出会い、イエス様を、腕の中に、獲得できる。皆様はイエス様を獲得したいですか？アーメン。このシメオンという人の性質を身につけましょう。そして、26節見ますと、また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。アーメン。これもまた、現在形能動態から使えておりますので、この決して死なないと聖霊のお告げを継続的に受け続けていたということです。皆さんが聖霊の、お告げを継続的に受け続けたいとするならば、このシメオンの性質を 皆さんもしっかりと身につけるべきです。しっかりと聞きましょう、ね、注意深く、ね、そそかしくなく、ね、イエス様の御言葉に聞いて、そして、ね、その、イスラエルのこの神の民の慰められること、これを継続的に求め続けましょう。するならば主が、ね、そういう人を愛して聖霊を送ってくださいます。聖霊を求める祈り、ね、し続けてますね。皆さんを本当にし続けること、これが、肝心要です。そういう人に主が現れてくださいます。で、27節から見ますと、彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。アーメン。シマオは、ね、この、御霊に感じて、でそして、宮の中に入ると、このイエス様を連れた両親がちょうど入ってくるのを見ました。シメオは御霊によって、この両親の、連れてきた幼子こそがメシア、キリストだって、ということが分かって、そして聖霊に満たされて、彼は神を褒めたたえたんですね。シメオは幼子を、腕に抱っこして、神を褒めたたえました。神を褒めたたえる性質、これね、肝心です。本当に、皆さんが祈りに祈って願い事が叶った、と、したらやったって言って、神様のことをパーって忘れて、ということではありません、本当に、神様を褒めたたえる、本当に主をあなたを褒めたたえます、感謝します、そういう、性質を身につけるべきです。でこうして、シモンは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たから、御救い、ヘブライ語で、救いが、イエシュア、イエシュアが、救い、つまりイエス様は救いという、名前、この目でこの救いイエスを見たから、だから、私は、御言葉で示されていた通り安らかにもう、治療されることができる、というふうに、言いました。そしてこの御救い、というものはなんと異邦人を照らす啓示の光なんですね。救いはユダヤ人だけのものではなく、真っ先に異邦人、万民の前に備えられたものである、というふうに予言しました。このメシア、イエス・キリストは、ユダヤ人だけを、救うものではなく、万民にのものであり、異邦人の光、そして御民イスラエルの光栄なんですね。御民イスラエルにからイエス・キリストが誕生したから、イスラエルにとって光栄なんです。33節で、父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。シメは、彼は両親を祝福、しました。祝福できる、人なんですね。そしてこの子について予言しました。御霊が彼に教えてくださったからです。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められて、まさにそうです。イスラエルの多くの人々がこのイエス様の前につまずいて、メシアであられる彼を十字架につけてしまいました。信仰が倒れてしまったけれども、それと同時にまた立ち上がるために定められと書いてあります。 同時にイスラエルの中でも立ち上がった人たち、信仰が立ち上がった人たち、そしてこの異邦人に対して、ね、もう本当に異邦人の中でも立ち上がった人たちが、ね、おります。そして本当にこのイエス様を通して、ね、多くの人の心の思いが現れるというふうにも定められております。そうです、このイエス様を中心にして、ね、人の心があらわにされるんですね。シメオンは、ね、そのように言いました。で、36節からもう一人ですね、もう一人アドベントの人がおりました。またアセル族の、パヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。少女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りをもって神に仕えていた。アーメン。もう一人の、ね、この人、ね、女性、ね、彼女は、アンナ、ね、という人でした。アンナ、これはヘブラ語でハンナ、恵み深い、ね、恵み深いという意味です。恵み、この、まあ、ハナンが元なんですね。恵みはハナン、ね、そしてね、ハンナあるいはアンナ、ね、それは、ね、恵みの人、恵み深い、そういう人です。で、彼女はアセル族ですね。アシェルの祝福、ね、皆さんよく聞きますね。本当に、物質的な、ね、また、あるいは経済的な健康的な、ね、その幸せ幸い、ね、そういう部族の、ね、人。そして、ね、パヌエルの娘でって書いてあります。パヌエル、ね、これは神の姿とあるいは神の顔という意味ですね。パヌエル、エルが神、ね、それでパニーム、それが、表情だとか、ね、顔、ね、そういう意味ですね。その娘の、ね、女預言者の、ね、アンナです。そして彼女は非常に年を取っていて、もう84歳にもなっておりました。さあ、水野さんは何歳ですか？うん、じゃあこの、ね、アンナよりも10歳若いですね。でも水野さんは昼も夜も、ね、朝も宮に来て、そして、ね、祈る人ですから幸いな人ですね。祈らない人は、ね、幸いではない人ですね。でも皆さん祈る人だから、ね、幸いな人です。彼女、ね、このアンナは、ね、84歳にもなっておりましたけども、宮を離れず、ね、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた人です、ね、ですから彼女はイエス様と出会うことができたんです、ね、彼女の性質はこの37節にありますね。84歳になっていた、ね、宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていました、ね。皆様、ね、夜も昼も祈ってますね。断食、というわけには、ね、まあ、皆さん行かないかもしれません、ね。断食というものは、しかし何も食べ物を断つというものだけが断食であり、というわけではありません。皆さんの本当に神様にのことを、事柄を阻害する、ね、欲求、欲望だとか、ね、肉欲だとか、ね、あるいは唇の言葉、ね、これを、断食することも立派な断食です。イザヤ書58章に断食の極意が書いてあります、ね、本当に無駄口を、ね、慎むこと、あるいは陰口を、ね、叩くことを、それをやめる、ね、そういうこともまた、ね、断食であり、そして貧しい人にを助けることもまた断食の一つです、ね、ですから断食、何も何々を断つ、何をしないということのみならず、積極的に神様の喜ばれることをするということもまた、ね、断食の一つであるんですね。私たちはですから本当にこの宮において神様に喜ばれることを、ね、するために、あるいは神様に喜ばれる 存在となるために本当に神様に喜ばれることを積極的にするという断食をし、また神様に喜ばれないことを断つという断食をする。これを、ね、昼も夜も宮を離れず、ね、続けていくならば、皆さんもこのアンナのようにイエス様と出会える、ね、その幸いを得ることができ、また彼女は、ね、女預言者でした。プロフェーテス、ね、預言者の女性系、ね、女預言者、聖霊が宿り、そして、ね、預言を通して教会の徳を高め、また人を養うことができるようになるんです。昼も夜も、ね、宮を離れず、ね、断食と祈りをもって主をに仕えているならば、ね、そうするならば、ね、彼女のように、恵みを施すものになるんです。38節見ますと、ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。アーメン。彼女はもうまた、ね、真っ先に神様に感謝を捧げる人でした。この感謝を捧げ、これも、未完了形のギリシャ語が使えてますので、繰り返し繰り返し神に感謝を捧げ続けたんです。この場面において、ですから本当にこのシメオンがイエス様を抱っこして、本当にこの幼子について、この幼子こそがメシア、キリストであるということをアンナは聞いて、本当に繰り返し繰り返し神様に感謝を捧げつけたんですね。本当に喜び楽しみながら、ハレルヤハレルヤと、ね、本当に感謝します感謝します、ね、彼女は本当にそういう純真な、ね、志を、ね、持っておりました。でそれで彼女は、ね、何をしたか。彼女はエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語りました。エルサレムの、の、というふうに訳されているんですけども、このの、というところギリシャ語ではエンというギリシャ語ですので、むしろ、まあ、このエンというのは英語でいうとこのイン、何々の中で、そういう意味ですね。ですから、正しくはエルサレムの中で贖いを待ち望んでいるすべての人々に、ね、語ったということです。ですから、ね、エルサレムが贖いを、贖えることを待ち望んでいる人ということよりも、エルサレムの中にいて、ですからエルサレムの中に集って、そして死を来たりませ死を来たりませと死を、ね、待ち望んでいるすべての人々に彼女はこの幼子のことを語り続けたんです。ここの語る、これもまた未完了形ですので、繰り返し繰り返し語り続けていたこの幼子のことを、いよいよメシアが来た、いよいよ御救いが来た、このあなた方が本当にこの待ち望んでいるあのメシアが来たんですよ、贖われるんですよということを彼女は伝え続けていたわけです。このような性質を持っている人、シメオの性質を持っている人、またアンナの性質を持っている人、そして全て贖いを待ち望み続けている人々こそイエス様と出会うことができ、また本当に特別なそういうイエス様との経験を、出会う経験をするようになるんです。もしこのこと、ね、本当にこのマリアとヨセフが連れてきたイエス様が、本当にこのイスラエルの人々の心の中に、本当にメシアが来たんだという志が、ね、起きたとするならば、このマリアとヨセフを本当にこのエルサレムの中に、ね、留め置いて囲って、そして本当にメシアが成長するのを人々は喜んで、ね、待ち望むという筋書きではなかったんですね。エルサレムの人々あまりにも少なかったんです。待ち望む人々が、あまりにも少なく、そして、ね、聞いてもすぐに忘れるような、そういう、感じだったんですね。ですからメシアが来たということ、すらわからない人々が大勢おり、またメシアが来たというのを聞いても、そんなの所詮噂話だよ、で片付けてしまって、そのままフェードアウトして、でそしてイエス様が大人に成長する30年間ずっと、メシアまだか、メシアまだ、来ていない、ということになってしまいました。 本当に主を呼び求める声がいかに少なかったか、いかにアドベントの人が少なかったか、わかるんですけど、しかしアドベントの人、主を待ち望む人のところに主は来てくださり、こうして実際に、救いを目で、この目で見て、また腕の中に抱っこして、我が物としてということができるんです。皆さん、主を待ち望むものになりましょう。皆さんは、日夜、宮に集い、そして、祈りを礼拝を捧げているんですけども、しかし、いながらにして心ここにあらずではあってはならないんです。しっかりと、主を、待ち望む、主を見て、また御言葉をしっかりと聞いて、それも注意深く聞いて、聞いても、忘れる人ではなく、本当にこのシメオンのように、しっかりと、慎重に注意深く、また忠実公正に聞いて、そして本当に実際にイエス様に来られて、イエス様を抱っこできる、イエス様を我が腕の中に抱えることのできる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたと出会いたいです。あなたに来てもらいたいです。あなたをこの腕の中に主を収めたいです。イエス様、それ来てくださいと、私たちはそれゆえにあなたを呼び、あなたを待ち望みます。どうか主を本当に呼び声に聞いてくださいますように。まさに暗黒の時代、暗闇の時代に入っているからです。主を来てくださって、この小倉木、このように救いを、光を照らしてくださるように、どうかあなたがダビデの王座に座って、この世を、あなたのその義なる統治、正しい統治、また愛と憐れみ、許しの統治で主を支配してくださるように、どうかよろしくお願いいたします。どうか一人一人のところに来てください。来てくださって、あなたの救いの喜び、また本当にあなたのその贖いと、また悪魔サタンに対する勝利の喜びをもたらしてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。今朝あなたが示してくださったこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主イエス様が今日も私たち一人一人に御言葉なるイエス様をカスタムメイドで与えてくださっていることを感謝いたします。聖霊が宿る、そしてイエス様と出会える、またイエス様ご自身を腕に抱っこできる、そのような素晴らしきイエス様の特別体験を得る、その秘訣を今日も豊かに、そのポイントを私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。このアドベント、私たち一人一人は待ち望み続けるものでありますように、イエス様の御声を心して慎重に、また注意深く聞くものでありますように、イエス様が今日もその本当に私たちに与えられる性質を豊かに与え、また導いてくださっていることを感謝いたします。イスラエルの慰められることを待ち望み続けたシメオン、この本当に待ち望み続ける ING 信仰形でイエス様を聞いて、聞き従って、そしてイスラエルの慰めを待ち望み続け、ついにそしてイエス様ご自身をその手に抱っこすることができたこのシメオンのように、私たち一人一人もイエス様来てくださいと待ち望み続け、イエス様を呼び求め続け、そして私たち一人一人のこの人生そのものに、そして私たちのこの歩みに、そして職場における仕事や家庭における働きにおいて聖霊様が宿り、そしてイエス様を豊かに抱きしめた、その恵みをいただいた、その豊かさを持ってこの時代に私たちは光の子供としてまた出ていくことができますように、イエス様が今日も私たちに希望を与えてくださったこと、心から感謝いたします。願いが叶った時に主を褒めたたえますと、主イエス様の皆を心から感謝し、感謝を捧げ続ける、その本当に性質が私たちのうちにますます大きく大きくなっていくことができますように、どうかよろしくお願いいたします。また今朝断食について私たちにまた教えてくださいました。私たち一人一人は主の 大好きなこと、イエス様が大好きなこと、積極的に神に喜ばれることをすることができますように。そしてまたこの口の言葉、つまらないおしゃべりを除き、また一切の欲や、また一切の主が忌み嫌われるところからは離れ、それをやらない、喜ばれないことからは立つ、その本当に性質、断食、主の好まれる断食をもって、イエス様に喜ばれる私たちでありますように、イエス様が助けてくださることをよろしくお願いいたします。続ける性質、本当に待ち望み続ける、聞き続ける、その性質がますます私たちのうちに豊かとなっていくことができますように、そしてついにイエス様と出会い、イエス様の素晴らしきスペシャルな体験をますます一つ一つ得ることができ、そしてイエス様の素晴らしさを大胆に表す、表現する栄光の神の民として、アーメン所属として豊かに祝福される私たち一人一人でありますように、イエス様が今日語ってくださいましたこの命の御言葉、素晴らしき御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。